御言葉を開きます。イザヤ書57章。新しい年に入りましたので、教会総会の準備とも思いましたけれども、長くイザヤ書を休んでおりました。もう一度したいなという気持ちがこううつぼつと湧いてまいりまして、新年ではありますけれども、イザヤ書に戻りたいと導かれました。57章の第15節、今日の主たるテキストとして選ばせていただきましたので、ご一緒にこの場所を読みたいと思います。よろしいでしょうか。イザヤ57の15。意図高く崇められ、永遠の住まいに住み、その名を聖と唱えられる方がこう仰せられる。私は高く聖なるところに住み、心砕かれてへり下った人と共に住む。へり下った人の霊を生かし、砕かれた人の心を生かすためである。本当に素晴らしい御言葉だなと思うことでありますが、少しこの言葉の前後関係を見たいと思いますので、皆さん57章あるいはその前の56章あたりから、流れをざっと見ていただきたいと思います。まず56章は、この後半はイスラエルの指導者の罪ということが書かれています。格別に56章の11節を見ますと、この貪欲な犬どもは足ることを知らない。彼らは悟ることも知らない牧者で、皆自分勝手な道に向かい、一人残らず自分の利得に向かってゆく、というイスラエルのリーダーが自分の利益のために動いている姿が描かれています。で、57章はその続きでありますけれども、今度は指導者だけではなくて、人々が全体が罪を犯してしまっているということが描かれています。一節、義人が滅びても心に留めるものはなく、誠実な人が取り去られても心を向ける者もいない。正しい人が正しく評価されていない。そしてそれだけではなくて、偶像礼拝と姦淫との罪が非常にどぎつく描写されておりまして、ここはもう全部を読むことがはばかれるほどのこのひどい描写がございます。五節、典型的なもの、あなた方はカシの木の間やすべての生い茂る木の下で身を焦がし、谷や岩の狭間で子供をほふっているではないか。子供をほふるというのは、イスラエルの隣の国にありましたモアブなどの国の、モロクという礼拝の場所で、礼拝の方式であります。9節にも、あなたは油を携えてモレクのところまで旅し、うんぬんと記されています。で、イザヤ書をこの後半は補修の後で書かれたと呼ばれる人たちがありますけれども、私はそうではなくて、イザヤの生きていた、この8世紀の時代に書かれたと信じています。そしてここで書かれているこの罪というのは補修の前の罪、それが記されています。補修後に、イスラエルの人たちがもう一度偶像礼拝に立ち戻ったという記録はありません。その意味において、これは、このイザヤが生きていた時代のことであろうと考えられます。で、そのような人々に対して主は審判を下しなさるのですけれども、その審判のゆえに本当に心を減り下り、そして悔い改める者に対する祝福という形で14節以下が述べられています。まず14節には、盛り上げよ、土を盛り上げて道を整えよ、私の民の道からつまずきを取り除け、こういった似たような教え、命令というのがイザヤ書の後半にはいくつか出てまいります。 皆さんまた覚えておられるでしょうか。40章には主の道を整えよ、あるいは62章、やはり同じように土を盛り上げ王子を作れ、石を取り除いて、捕囚から戻ってくるときに一番つまずきとなった彼らの障害物である罪をちゃんと取り除くようにという命令であります。そして15、16節は私たちに、遥かに超えた高きにいます、しかし同時にへり下った神が示されます。今日はこれについては後でお話しします。17、18は罪人に対する懲罰と癒しということが記されています。17節を読んでみましょう。彼のむさぼりの罪のために私は怒って彼を打ち、顔を隠して怒った。しかし18節、私は彼の道を見たが彼を癒そう、慰めを報いよと、主の、罰と、そして癒し許し、そして19から21、平和を作り出されるところの神、平安あれ、遠くの者にも、19節、近くの者にも平安あれ、私は彼を癒そう。で、今日はこの格別に15節のお言葉に私たちの心を向けたいと思います。そこには神の卓越性、私たちよりももう想像もできないほど高くにいらっしゃる、これは神学的な言葉ではトランセンデンスと言いますけれども、しかし同時に私たちの内におられる、私たちと一緒におられる、インマネンス、共におられる。で、聖書が示しているのはこの二つの同時の神様でいらっしゃるんですね。で、ある一部の考え方によると、もう神様ってのはもう私たちの想像もできないほど高くおられて、もう及びもつかない、この遥か高いところにおられて世界全部を支配しておられる、しかし私たちが触ったりあるいは感じたり、そうするにはもうとても及ばないお方だ。この面だけを強調すると、神はただ恐ろしい、あるいは遠くおられるという方だけになってしまいますけれども、聖書はその神様が、私たちがその中に生き動きまたあるんだ、その神が私たちの内にもおられ、私たちはその真っ只中に生きて動いて、そのいわばその神様の恵みをちょうど空気を吸ったり吐いたりしている方ように身近に感じながら生きることができるんだと語っている、この何て言いましょうか、緊張関係というか、この二つの大切な要素というものを私たちはしっかりと捉えたいと思うのであります。まず神の清さ、高さ、この15節に、意図高く崇められ永遠の住まいに住み、その名を聖と唱えられる方が、私は高く聖なるところに住みとおっしゃっておられるのでありますけれども、これは私たちがイザヤ書、ちょうどずっと長いことを学んでおりましたけど、6章のあのイザヤが見た幻を思い出させますね。6章をちょっと開いていただいてよろしいでしょうか。このイザヤ書の6章において、イザヤはその奉仕の初めに神ご自身の幻を見ました。一節、ウジヤ王が死んだ年に私は高く上げられた王座に座しておられる主を見た。その裾は神殿に満ち、うんぬんと記されていますが、彼が、自分が慕っており、また信頼しており、またこの王様がいる限り、まあイスラエル、この当時のユダという国はまあ大丈夫だろうという非常に信頼を据えていたところのウジヤという王様が亡くなってしまった。非常な失望を感じて、空虚さを感じて、一体この世界はどうなっていくんだろうという、その絶望感の中にあった時に、彼は見たのはウジヤ王様どころではない、丸々王様どころではない、丸々大統領どころではない、 はるかに高くおられる神ご自身が支配しておられる。その姿を見たときに、五節を見てください。そこで私は言った。ああ、私はもうダメだ。これは呪われたものだという言葉です。私は唇の汚れたもので、唇の汚れた民の中に住んでいる。しかも万軍の主である王をこの目で見たのだから。清いお方に私たちが接すると、自分の汚れ汚さというものが目立ってしまいます。まあ私は今日出かける前に眼鏡をきれいに拭いてきたつもりですけれども、しかしこれがものすごい強い光に照らしてみると、あそこが拭き足らなかった、ここが汚れてるなっていうことが分かってしまいます。神は強い光の中におられる方です。その前に出るときに、私は大丈夫だ、私はまあまあ真面目な人間だと思っていたイザヤも、私は本当に汚れたものだ、こんな清い神様の前に出ることのできない本当に大変な呪われたものだと心から言わざるを得なかった。その現れというのが、人間が神に近づくときに生贄を持って動物の血を流して神に近づくという行いに現れてくるわけです。それほど罪ある人間が神の前に立つことのできない、そのような清いお方です。私たちは今日一番最初の賛美に何を歌いましたでしょうか。覚えておられますか。聖なる聖なる聖なるかな。その前に私たちは出ることの立つことのできないところの汚れたものだという恐れ、その自覚を私たちはどんなに信仰生活が進んでも失ってはならないと思います。そしてそのお方が私たちの罪に目を留めなさったならば、そこに何が出てくることでしょうか。先ほどざっと概観しましたけれども、56章の後半には人々の自己中心の罪があります。57章の1節から2節には不公平な罪、3節から10節までは偶像の礼拝、あるいは偽り、そうしたものが容赦なくそこで責められていることであります。私たちが主の前に出るときに、誰が責めるのではなくて、私たち自らの魂が、こんなお方の前に自分の自己中心、あるいは偽り、そうしたものが自然に出てくるのであります。しかし主は私たちをただ好き好んで打つお方ではなくて、私たちがその主が打たれるその神の審判というものによって砕かれた心というものを持つときに、今度はうーんと近くあって私たちを慰め、励まし、あるいは癒してくださるところのお方であります。その側面が15節の後半3行目、私は高く聖なるところに住み、心を砕かれてへり下った人と共に住む、へり下った人の霊を生かし、砕かれた人の心を生かすためである。先週私たちはこの一年のために主の恵みと、そしてその主を知る知識とに成長しましょう、第二ペテロの最後の言葉を共に学ばせていただきました。そして恵みに成長するっていうことは一体どういうことだろうか。私はこんなに恵まれているよ、私はこんなに物質的に祝福をいただいた、私はこんなに健康的に祝福をいただいた、そういう意味におけるいわゆる恵まれた人になることだろうか。必ずしもそうではない。聖書の中に主はへり下る者に恵みを与えなさる、 恵みに成長するということは、私たちがへりくだりにおいて徹底することだということを共に学んだことであります。同じ思想がこのイザヤの中に記されています。心砕かれてへりくだったもの、へりくだった人の霊を生かし、砕かれた人の心を生かす。この砕かれたということについて、今日はですね、少し私たちの目を向けてみたいと思うんですけれども、ここで使われているところの言葉はダカーという言葉でありますけれども、それはあるものをコンコンと叩いてパキンと割るような感じではないんです。もっと徹底的に粉々に砕いてしまうというヘブルの言葉であります。ちょっとここで絵を描かせていただきました。見てください。お皿があったとしましょう。低いところからこうトンと落としても、まあ大したことない、あ、壊れなくて済んだ。しかし私がお皿をこの辺からボンと落としてみると、やってみませんけども、まあ半分か3分の1ぐらいに割れてしまった、パキンと割れてしまった。しかしもっとものすごく高いところからこれを力を込めて落としたらどうなりますか。粉々に砕かれてしまいます。この粉々に砕かれる状態、これがこのヘブル語のダカーという言葉のニュアンスであります。で、それが心に当てはめられるとどうなるかと言いますと、大きな悲しみあるいは衝撃、そのゆえに心が徹底的に意気消沈し、気力も失せてしまう状態、それが心が砕かれるということで表されています。で、そのきっかけというのは罪または失敗、そのことによってもたらされる神の審判であるということ場合もあります。多くの場合そうであります。しかしそれだけではなくて、私たちの方には原因はないんですけれども、さまざまな課題、人生の課題、あるいは病、あるいは試練、それから人間の中でどうしてもコントロールできないような環境的な難しさ、いろんなことで私たちがそうした心砕かれるという状況に追い込まれることがあります。で、これもちょっとイラストにしてみました。先ほどと同じように、この金槌というのは神様の与えなさる衝撃です。けれども、ある魂は衝撃が来てもびくともしない。どんなことが起きても俺は平気だ、スラッとすり抜けてしまいます。ある人はちょっと悔い改めるんですけれども、まあ結果責任のような結果が悪かった、あるいは結果が公表されてしまったから、まあその分だけちょっとお詫びしますという感じの中途半端な砕かれ方、それから本当に心が粉々に砕かれてしまって、愛すみませんでした、申し訳ありませんでしたと言って徹底的に砕かれる姿、この三つがあるように思うんですけれども、いかがでしょうか。皆さん自動車運転していらっしゃると思うんですけれども、ほとんど日本では起きないこと、私はケニアの生活で、しばしば経験をしました。それはスピードで自動車を運転しておりますと、対向車が石を跳ねるのであります。で、その石を跳ねられた石がこちらのフロントガラスとか何かにぶつかるということがよく起きました。怖いです、本当に。まあ、つまり道路に石がゴロゴロ置いてるもんです。で、その石を無視してものすごいスピードで走ってくるもんですが、まあ、こちらもある程度走っておりますけども、そういうことで対向車が跳ねる石がこちらにぶつかってしまうということがあります。怖いですね。しかし昔の自動車ですと、ガラス、本当のガラスが使われていましたから、これ壊れると目に刺さったり、あるいは体に刺さって非常に危険でありましたけれども、最近の自動車はどうなるかご存知でしょうか。実験しなくてもいいんですけれども、 石や何かがぶつかると壊れるんですけれども、それが粉々に砕かれるように仕組みができているんですね。ですから大きな事故にはなりません。これは私はとてもいい令和だと思うんです。中途半端に壊れると逆に人を傷つけることがあるかもしれませんが、粉々に砕かれる、今度は神様が作りやすい器に作り変えてくださるということであります。ダビデという人がおりました。ご存知と思います。ダビデは王様であります。そして何でもできる王様です。何をしても人々が文句を言えないような立場です。その王様がある時家来の奥さんを横取りしてしまいました。横取りしただけではなくて、その家来を殺してしまいました。大変な罪であります。そしてしばらく彼はそれを隠し通せると思って黙っておりましたけれども、預言者ナタンが現れて、そして王様、王様、こういう悪い男がおりましてと言って別なお話をしまして、そして王様がそんな男がいるのかと言った時に、ナタンが王様、それはあなたですよ、ビシッと、まあ、いわば石を投げたんですね。その時のダビデの心の姿が私は素晴らしいと思うんです。彼は一切の弁解もせず、あるいはナタン、そういうお前だって叩けば埃が出るではないかと言い返そうと思えば言い返せたかもしれない、あるいは王様っていうのはそのぐらいのことは男の解消なんだと言って開き直ることができたかもしれないけれども、彼は一切の弁解も反駁もしないで、その場所で悔い崩れてバラバラになって、そして神様、私は悪うございました、ごめんなさい、どんな罰を受けても仕方がありませんと心が崩れたのであります。それが心が砕かれるということの意味であります。そのダビデが作った歌が詩編の51編にありますから、開いてみていただけますよ、ますでしょうか。詩編51、17節です。詩編51の17、ご一緒にお読みください。はい。神への生贄は砕かれた霊、砕かれた悔いた心、神よ、あなたはそれを蔑まれません。神の前に砕かれた魂、砕かれた悔いた心、それは神様、あなたはないがしろにされません。むしろ神様、それは一番値高いものとして受け取ってくださるはずですね、と言っているのがこの51編であります。その一番最初の第2の言葉を見てください。指揮者のために、ダビデの賛歌、ダビデがバテシェバ、それが先ほど言いました家来の奥さんです、の元に通った後に、預言者ナタンが彼の元に来た時という、彼が作った時の状況が説明されています。私たちにも、まあ、このような、まあ、衝撃的と言いましょうかことばかりではないけれども、大きな石だけではなくて小さな石がぶつかってくることがあるんですけれども、それを跳ね返したり、あるいはちょっと壊れるけれども、あとは壊れないぞと言って強がるのではなくて、ダビデのように、お前が罪人だと言われた時に本当に砕かれきった心、そしてダビデはそのことが神様が一番喜ばれることだということを捉えたんですね。おそらくこれは彼の一生涯持ち続けていた神の御前における彼の心の在り方であったと思います。ある方はこの51章51編の17節こそ宗教の最大のもの、エッセンスだとも言い切った人がいます。そのくらいこの言葉は大事な言葉であります。まあ、それに控えと言いましょうか。 同じ時代に来ました。もう一つ前のサウルという王様は全く反対でありました。彼は不服従の罪を犯しました。アマレクという部族をですね、刑罰のために全部滅ぼしなさい、家畜も財宝もみんな滅ぼしてしまいなさい、焼いてしまいなさいという命令を受けて実行いたします。途中まで。けれどもその中で彼が気に入った王様とか家来とか、あるいは家畜でもこれは良さそうだと思うものを残しておき、宝物でもこれは役に立ちそうだと思うものはそっとしまっておいた。そして霊的な指導者であるところのサムエルが彼の陣営を訪れた時に、不幸なことにその牛がですね、もうって泣いてしまったわけであります。その牛まで抑えることはできなかった。ですからもうって泣いた時、あれは何だ、どうして戦場に牛があるんだ、今年は牛年ですなんて言ってもどうにもならない。ですからもうバレてしまったわけですね。バレた時に彼がやったことが一つ一つがね、引っかかるんですよ。往生際が悪いということもありますね。往生際が悪い人間の典型であります。よく会社などでも偽装事件がありますけれども、偽装事件の時にごめんなさいね、時々そういう人がいらっしゃるので、最初に見つかった時に、あい、すみませんでした、私たちは嘘偽りしておりました、これからは改めますって、パシッと謝ってしまえば、まあかわいそうだなと思ってね、次に何とか牛乳とか何とか買ってあげようという気持ちもなるんですけれども、しかしなるべく隠して、そして出たところで一つ一つ小出しに謝るもんですから、まあはっきり言えばみっともないですね。ごめんなさい、中にその中の親戚の方がいらっしゃるかもしれませんので申し訳ありませんけど、だから今の21世紀の事件はあまり気にしないで、このサウルの事件を題材にしていますと、彼はこの隠し仰せられないということが分かった時に見えすいた嘘をつくのです。なんで牛がいるんだ、あ、そうですそうです、思い出しました、本当は滅ぼしたはずなんですけれども、これはですね、神様の生贄のために取っておこうと思いましてね、取っておいたんですよ。これはもう本当に上等な牛ですから、神様も喜びなさると思います。神様そんなもので喜ぶかって言った時に、彼はもう少しまた言った、言い訳が通らない時に、あれは私がね、命令してやったんじゃなくて、部下が気を利かして私のためにやってくれたんだ。今度部下を責める、ありますね、よく来いってなって、本当にみっともないことだと思うんです。そしたらもうお前はもう全部知っててやったはずじゃないかということが分かった時に、ああ本当にごめんなさい、ごめんなさい言ったんです、言ったんですけれども、どうか人々の前で私のメンツを潰され、私はこっそりと神様の前に悔い改めして、神様からこっそりと許しをいただきますから、人々の前でこんなみっともない格好はさせないでください。最後はメンツにこだわったんです。どうなりましたか。この中途半端な悔い改めのゆえに、彼は神様から、悲しいことですけれども、完全に捨てられてしまったのであります。ダビデと比較すると、本当にこの二つの比較がございます。神様が私たちをいろんな角度で取り扱いなさるときに、どうかこういう格好でするりするりと逃げるのではなくして、主の扱いに、ダビデがあなたの御手に落ち込むことは素晴らしいことだと言って、神の審判の手に落ち込んだように、主の御手にしっかりと握られて、主がその試練を通して教えようとしていらっしゃることをしっかりと受け止めて、生まれ変わった魂とさせていただきたいと思うのです。今日私は少しこうトリックを持ってきました。一番後ろの人見えないかもしれない。これ面白いんですよ。これはですね、なんだかわかりますか。この銀杏割りってやつです。銀杏割る方からいただきまして、一生懸命砕こうと思ったんですけど、なかなかスルリスルリと逃げて捉えられないんですね。インターネットで調べました、銀杏割りというのがあるんだ。 それでわざわざ買ってきましてね、そして先生暇だなと思われるかもしれないけど夜中にパキンパキンとは面白いように割れます。いいですね。つまりね、他の道具でもって割ろうとしてもなかなか割れて、忘れる人はこのペンチを使ったんです。このペンチで割れないんです。逃げるんですよ。しかしこの銀杏割りでしっかりとつかましたパキンパキンと割れて、そして美味しい銀杏を今少しずついただいております。私たちが神様のお扱いにこうハマるときにね、するりするりと逃げちゃう。そうすると神様が教えようとしていらっしゃる大切なレッスンというものを学ばないで人生の試練を通ってしまうことがあるんですね。しっかりと神様のこのね、銀杏割りじゃありませんけれども、そのペンチの中にはまって砕いていただいて、そして神様の前に新しい魂として作り変えていただくということが大切なことであります。聖書の中にはこの砕かれるということがどんなに幸いかということをあと2つ3つ書いてあるもんですから、皆さんと一緒に学んでいきたいと思うんですけども、よろしいでしょうか。例えば詩編の34編、今詩編が開かれていますから34の18、そこにもこう書いてあります。はい、ご一緒に読んでいただきましょうか。34の18、はい。主は心の打ち砕かれた者の近くにおられ、砕かれた者を救われると書いてあります。神様は偏在のお方、偏在ってわかりますね、どこにでもおられるお方です。ですからここにもおられ、あそこにもおられ、アフリカにもおられ、アメリカにも、どこにもおられるお方です。けれども聖書がこの34編にはその神様はどこにでもおられるお方だけれども、格別に近く会ってくださるのは打ち砕かれた者の近くにおられるんだ、そして霊の砕かれた者を救われるのだ、主は私たちを砕くのは砕いて喜ぶためではなくて、砕かれた魂のそばにいて恵みを与えてくださるためであります。今度はイザヤ書に戻りましょうか。イザヤ書の66章を見ていただきましょうか。第2節、これもご一緒に、素晴らしい言葉ですから読ませていただきましょう。イザヤ書66の2、3、はい。これらすべては私の手が作ったもの、これらすべては私のものだ。主の御告げ、私が目を留めるものはへり下って心砕かれ、私の言葉におののくものだと記されています。主はいろんな人に、私たちすべてのものに目を留めていてくださいます。それは確かです。けれども主が全部の人たちに平等に目を留めておられるかというと、そうではないと書いてあるんですね。神様が格別に目をつけなさるのは、へり下って心砕かれ、私の言葉におののくものだ。神様、私は本当にあなたの前には罪人です、あなたの御前に立つことのできないものですと言っておののくもの。新約聖書の言葉を借りますならば、幸いなるかな、悲しむ者、その人は慰められる。自分の罪のゆえに本当に深く悲しむ者、そのもののそばに主は立っていてくださる。そしてその魂を生かしてくださる、また癒してくださるのであります。もう一箇所だけ読みたいと思います。今度は詩編にまた戻ります。イザヤ書と詩編を行ったり来たりしておりますけれども、147編の3節です。はい、ご一緒にこれもお読みください。3、はい。主は心の打ち砕かれた者を癒し、彼らの傷を包む。 この今5箇所ぐらい心砕かれたという言葉の引用をさせていただきましたね。その共通していることは、主が近くおられる、主が生かしてくださる、主が癒してくださる、そして主が包んでくださる、主の大きな恵みが心砕かれたものに注がれるということであります。先ほど申し上げましたように、私たちの人生の中でいろいろな、何と言いましょうか、はっきり言えば挫折というものを経験することがあります。自分が蒔いた種のゆえに挫折を経験する場合もありましょう。あるいは自分が蒔いたのではない種ですけれども、いろんなことにぶつかって本当にダメだと落ち込んでしまうこともありましょう。で、神様はいろんな魂を扱いなさるときに、そのような挫折の経験というものを用いなさることが多いんですね。で、その時に私たちがどういう態度を取るかということが一番問題であります。神様がそのような私たちに警告をある出来事を通して与えなさるときに、全然そのことに対する教訓を学ばないでスルーッと通り抜けて、ああ大丈夫だったと終わってしまう場合もあります。あるいは少しだけ反省して、またやっぱりケロリと忘れてしまうこともありえますけれども、主が語ってくださることが何であるかということを、自らの魂を深く顧みて、そしてそこからレッスンを学んでいくという、その姿を私たちは通るときに、主は砕かれたものの近くにおられ、それを癒し祝福してくださるところのお方です。まあ、小さい証ですけれども、今から15年ぐらい前の話ですが、私たちがケニアで共に働いておりました宣教団、あるいは教会、アフリカゴスペルチャーチというんですけれども、私たちの将来奉仕の場所と形態について、まあ私から見ると常識を超えた、奇妙としか思えない決定をいたしました。で、そのプロセスがもっと奇妙でありまして、あまり実情を知らない人が思いつきのように発言をして、そしてみんなが深く考えずに賛成賛成と言って、そして後で私はアフリカゴスペルチャーチの総理である方に、どうして決まったんですかと。その方、耳が聞こえない方なんです。私はほとんど分からなかった、みんなが挙げたから挙げた、はあ、大変深く私は傷つきまして、人の人生に関わることをですね、聞こえない人はハッて決めていいんだろうかと思いました。まあ幸いその事情が分かりまして、次の委員会で別な決議がなされました。ですからそのこと自体は大きな問題ではなかったんですけれども、その決定がなされた直後に私が感じたこと、それがお明かしをしたいと思います。当然のことながら、人々の無関心、礼儀の欠如ということによって心が痛く傷つけられました。しかし私たちがその決定の後で主の前にお祈りをしましたときに、そのことが大切なんだということを教えられたのであります。その中にあるからこそ、主が豊かな臨在と慰めと励ましを持って近く臨んでくださいました。そしてもしその経験がなかったならば、私たちは宣教師としていろんなことがうまくいって、いろんなことがスイスイといったという気がつかない傲慢の罪に陥っていたかもしれないということを教えられたのであります。主が幾度かこうした環境を通ることを許していただいて、その度に私が近くにいるよ、私があなたを愛しているよというメッセージをくださったことを感謝をしています。おそらく私たちの人生にも大なり小なり、そういう経験というものがあると思います。その時に私たちが心砕かれるものとなるということが一番大切なことであります。新約的な言い方をするならば、それは何でしょうか。 それは私がキリストと共に十字架についたという経験であります。ガラテヤ書の2章20節に、私はキリストと共に十字架につけられました、もはや私が生きているのではなくキリストが私のうちに生きておられるのです、というそのパウロの告白を信仰を持って私の告白であるという立場を私たちがしっかりと捉えさせていただきたいと思います。しかしそれは一度だけではなくて、そのことが継続するということが大切であります。神の前に砕かれると同じように、人の前にも砕かれるほど私たちが砕かれるということにおいて徹底しているでしょうか。神の前には砕かれるんだけど、人の前には格好つける、これは本当の砕かれ方ではない。思い切って砕かれる魂となりたいと思います。鎧兜を捨て、そしてその砕かれた魂としての交わり、それが教会の真の交わりと思います。もしそれが砕かれないままの交わりですと、そこでぶつかり合いが生じてしまいます。主が私たちの交わりを祝し、本当に砕かれた者同士としての交わりに成長させてくださるようにお祈りしたいと思います。ご一緒にお祈りをいたしましょう。神様、あなたが私たちを導いてくださいました。心砕かれてへり下った人と共に進む、へり下った人の霊を生かし、砕かれた人の心を生かすため、主よ、どうぞ私たちのうちにあるところの傲慢、固くな、自己中心、それらがすべて砕かれて、あなたご自身の御心にかなったものとして、柔らかい魂として、あなたの御前に出るものとさせてくださるようにお祈りをいたします。あなたご自身の御業を感謝し、主の十字架の贖いと、また十字架の素晴らしい御業を感謝し、イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。